ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
ダンさんからのお題です。あのダンさんからのお題です。あんまり好きじゃないプロレスラーは
好きじゃない、
あんまりおらへんけどな。藤波辰巳のともちんです。
あんまり好きじゃないプロレスラーは、まあ、基本的には箱推しなんでみんな好きなんですけど、うん、佐々木健介のドルフィンです。
あんまり好きじゃないプロレスラーはフチのハマーです。
ちょっと一人ずつ理由を聞いていこうか。なんで藤波ですか。おもんないから。いや、受けの美学ですよ。
そういうところがリアルなんです。嫌いじゃプロレスラーじゃない、好きじゃないで藤波やから、う
んうん、でも藤波は相手を光らしてなんぼの選手ですもんね。だから藤波の試合は名勝負が多いですけど、あの人がってなると何もないですもんね。あ、
ごめん、藤波どっちかって嫌いやから。
嫌いやから。違う、それまた意味が変わってくる。意味が変わって結構奥深いですよ。 あんまり好きじゃないっていう言葉は
難しいな。ちょっとやり直そうか。まあでも大体そら変やけどな。あと誰やろ。でも結構好きやで、誰でも。あんまり嫌いなレスラー、好きじゃないレスラーおらへん、うん、
プロレス
ドルフィンは。ドルフィンは。
いや、僕はやっぱり佐々木健介はやっぱちょっとダメなんですよね。合わないです。
しょっぱい。
合わないな。
それはあるよな。
なんかあのファイトスタイルと、まあ、うん、長州のこう、うん、コピーっていうか、昔からそういうところもありましたし、うんうん、まあ、いろんな、ね、よからぬ噂もたくさんあ
るね。すぐポカしますからね。
ポカするから、ね。まあ、いろんなトータルで僕はちょっと苦手です。
なるほどね。ハマーは
まず第一の理由として、あんまり知らない、
うん、知らんねや。
あんまり知らない。なんかもうただのおじいちゃん
え、それじゃイメージ。今はそうだけど、昔、90年代とか。
知らんすね。俺知ってた時、あ、ちょっと頭に入ってるのは、あの、前日二人時代。
ああ、その時代か。
そうか。
フチと川田の。
多分な、ジュニアのベルト最長防衛、フチ君ちゃうかな。
そう、
最多防衛。
そうなんですか。でも川田はなんか、いろいろメディアにも出てたし、うんうんうん、で、川田はまだ知ってたんですけど、うん、戦ってる姿を見たけど、フチっていうのは、まんま、なんかその2人しか残ってない人の2人っていうイメージしかない。
川田じゃない方、
うん、
赤鬼フチの時代は全然知らないわけ。
そうそう、赤鬼全然知らない。
そうなんや。フチ君よかったのにね。
そうですね。
まだ現役やけど、うん、死んでない死んでない。
あのジュニアながら鶴田軍で、
そうそうそうそう、
三沢長世代軍とやり合って53分まで戦うとか、ね、うん、6人タッグで53分まで戦うとかね。いや、あの時代のフチの頑張りは
すごかったよね。
すごいですね。
で、決してお荷物じゃないね
んな。そうなんですね。
フチ君すごかったよ。
俺全然だから別に嫌いではない、別に嫌い、あの、害はないから俺に。
害はないの。
嫌いではないけど、あんまり好きじゃない。
あの当時だったら鶴田田植フチ組対三沢小橋菊池とか、そんなんかな。
田植は嫌いに入る。
三沢川田小橋、
三沢川田小橋、
それで後楽園ホールの53分、うん、
そんな感じだったもんな。
そうですね。
田植は嫌いやわ。
そんなは嫌いなんや。
田植は嫌い。
まあ、一時期ね、田植も出てきた、みんなにブーイングされた時代もあったけど、ファイトで、
田植は
納得させたから。
そうそうそうそう、
あれは良かったと思いますよね。
あんまり知らんかったけど、三沢の追悼試合かなんか行った時に、
うん、
追悼か1回期かなんかかな、うん、なんか行った時はしょっぱい、しょっぱかった。
まあまあ基本的にしょっぱいみたいな。 まあでもこう好き嫌いは難しいよね、うん、
そうですね、
うん、みんなどうなんやろうね、こう嫌いなレスラーをっても好きじゃないっていうのはね、
好きじゃないっていう
なかなか深いねこれね、
深いですね、
嫌いじゃないっていうのが
ね、うん、そうそう、ダンさんええー、ねこれね、
うん、
たまにはね、
たまには
ね、
うん、いいトスやね、
プロレスできへんのに、
そう俺とプロレスはできなかったですからね、
マジで怒ってたもんね
まあ、あのそのダンさんなんですけども、はい、先だってサンダーに来ていただいて、
お
う、うん、あのみんなと交流をしたわけですが、
へ、
まあ、あの詳しくはねこの間のサンダーヘタレイディを聞いていただいたら出てるんですが、
は
あはあ、ドルフィンが会えなかったのね、
そうなんです、わざわざ僕がいない時に来るっていうねわざと
わざと
ね、そうですね、
そうそう、
僕が山口に包茎手術しに行ってる間に来たわけですもんね
包茎は治った
ようやくずる向けでで
まあ、ドルフィンとあの LINE でプロレスやって、
そうですね皆さんがお食事されてる間に僕がこう、うん、ダンさん経由、あ、トモキンさん経由でダンさんにメッセージを送ったら、
そうそうそう、ザ・プロヘビーリスナーのダンですっていう、ね、
普通のメッセージが送られてたんで
普通やんって返して怒ってないです
そう社会人としてはって
そうそうそうそう
37にして初めて怒られましたね
まあね、ダンさんもねあえて来てくれたんやから、
いや、
まあ、
リスラーとね、本当そうです
ね、
いや本当そうですよ、
俺だって2人でドライブしてましたから
そう、それが気になんねん、どんな話してたん、
そう
プロレスの話ですよ、
ずっと
基本、
へ
え、それは好きなレスラーとか、
いやこの前こんな大会行きましたとか
おうほうほう、
あ、今日佐藤光平やって言ってましたダンさん
え
佐藤光平のタイトル戦
ね、ハマーがついていくような話をしてくれた、
あ、まあ、してましたよ、あの大晦日 の、 あの24時間プロレス行ったんですよ
とか、あ、そういう話をしつつ昼間の時間を潰してたわけね、
ドライブし
てた一番重要な時間ですもんね、そうそうそうそう、最初のこうハブというか、
うん、
パイプ役で
ラーメン食べに行ってクロスロードマサトさんのところにコーヒー飲みに行きました、
うん、で二人ともうんこ行って、
マジですか、
マサトが怒ってた
って
、ラーメンでしてこいよってい
やそんなすぐ出えへんやんだってラーメン屋からちょうどうんこ出そうなぐらいの距離
2人ともうんこしたと、
うん、ご飯おかわり自由やから
ダンさんも結構食うんですね、そしたら
そうなんかな、よく食ってはった、
いや、ダンさんってどんな人なんですか、
あの
背丈はどれぐらいなんですか、
中肉中背、
中肉中背、
へ、
細身、うん、
ほうほうほう、
そんなめっちゃがっつり食べるようなイメージはないけどね、
ほうほうほうほうほうほう、
あ、それでもね、あのお土産持ってってくれはってね、そう、
うん、もらいましたよ、
うん、そういう気配りはできるんですね、え、でも ドルフィンに渡しといてくれみたいな、そういうのはないんですか、今日来てないですもんね、
なんかその辺のなんかベビースターで思われてまあ、あのそんな気遣いはともかくとして、
はい、
あのリスナーさん来ていただければ
楽しかったですね、
うん、はい、あのダンさんだけじゃなくてまた来ていただければ、
そうですね、
嬉しいなと思いますし、また僕こちらも会いに行けたらね、
そうですね、
まあ、行く行く詐欺ですが、はい、というわけで今回はですね、はい、実はいろんな話をしたかったんだけども、やっぱあれを話せなあかんかなと、はい、
そうですね、やっぱあれですよね、
わけで、はい、あの話をします、
白芸ラジオもっこもこパレード、3月のイベントは
もこパレオタク訪問最終回、柏木兄弟、課長風月尾形はじめ、モコパレメンバーが三田市で大宴会した様子をリポート。
マセトの部屋では今にも行きたいそうな芸の方々を迎えてトークします。
スケビのコーナーは熟女と生まれ熟女と散っていく我々が本当に頂点の熟女を目指して熟女を探す、
霊長類最強の熟女が今夜決まる。
お、世界一は一体誰か。
霊長類一やらね。
あ、そうか、
3月26日木曜日、千日前みそのビル2階ナンバビに続いて19時半開演、入場料500円プラスワンドリンク、
みんな聞いてね。
あの話ですが、ハマー何の話、
最近同棲始めて、
あ、
もううまいこと言ってない話ですか
その話する、
いや、やめとこ、違うやったやめとこうか、
うドルフィンの話、
女子プロレスラーが結婚詐欺働いて1000万から言わしたっていう話ですよね。そうそう
そ
う、
誰か分からへんでしょ。
あの話も気になる ね。
変な名前出てましたけどね。
ネット上ではいろんな名前が出てますよね。
聞いたことない名前が出てましたよ。
誰なん、誰なん。
いや、これは、 あの後で言います出てた名前は。
あ、ほんま、
後で
いやピー入れるけど
ピー、いや怖いからやめときます、ま
あ、後で聞こうか。はい、あの話ですわ、
はい、
スターダム事件。
おお、 2.22 ですね。
ねえ、もうタイミングよく今日がね収録やから、もう社内これは取り上げないと。
そうですね、
はい、まあご存知ない方はいらっしゃらないと思いますが、2月22日スターダムの大会でよしこ先輩対アクト、
はい、
アクトの試合で、まあ、なんか事件が起こったと、
うん、
まあ、簡単に言うとそうやねんけどね、
はい
はい、これについてどう思いますかという話を、はい、まあ、しましょう。
そうですね、
うん、
なんか一般のニュースになってる意味はわからないですけどね。
あ、そう、
うん、
まあ、あれちゃう、まあ、プロレスのニュースが今増えてきてるから全体的に、
はいはい、
でどうしてもこういうセンセーショナルなやつはプロレスついでに乗ってしまうみたいな、
はい、
これが多分1年前2年前とは乗らへんかったんちゃうかな、うん、そういう感じはするね。ちょっと犠牲者的な、
はい、
うん、ところはあるけど、まあでもすごいよね、ネットニュースとかすごい乗って
る、ね、うん、そういうネットニュースとかで一般ニュースになることによって、
うん、
なんかもうごっついことが起きたっていうのにしたいかなとも思う。
まあだからこれがきっかけでスターダムを見に行こうかって思う人が出ればすごくいいんやけど、
はいはい、
どうかね、まずこういうのは出たらどうなんやろね。
だってでも小川と橋本の時でもまた扱いちゃうやん。
全然ちゃうかったな、うん、これはだ女子やからやね、やっぱりこの
顔が、ね、まあ、怪我っていうのもあるんかな。橋本慎也そこまで結構完全骨折まで行ってなかったもん、ね、
まあ即引退ぐらいだからな、
うん、長州が戦闘機長州が戦闘機ってたっていうニュースにはさすがにできひんし、
そうやな、うん、あ、まあ一応せやせや、あのご存知ない方のためにもうちょっときっちり説明しておきます。
そうですね、
そうやね、
遅い、
そうやな、あのスターダム、スターダムどこや、
まあ、ちなみに一番勢いがある女子プロレス団体ですね。
そうやね、スターダム、2月22日の大会で、よしこ先輩が持ってるワールドオブスターダムっていうのに安川アクトが挑戦したと、
はい、
で、まあ戦前からこう仲が悪いじゃなんじゃ言うてたけども、実際試合をしてみると、まあ、形的にはこれ安川アクトが
仕掛けて
で、よしこ先輩がパンチでやり返して、はい、ちょっとガチンコな展開になって7分45秒、タオル投入の TKO 勝ちと、
はい、
よしこ先輩が勝ちましたという、話すと本当に10秒ぐらいの話なんですが、
うん、
そうですね、まあこの試合ね見たけどどうやった？
強兵が悪い、
強兵が悪い、今、うん、レフェリー強兵だね、
強兵遅かった、あれアングルやから。
そうやね、こんなことになるまで止めへんレフェリーはおかしいよな、
うん、
そういうブックやったってことでしょ。
だから多分途中までは少なくともそういう話だったと思うん
で、それでもあってアクトがひっくり返すってアクトがっていうブックやったと思うんですよ俺。
あ、
うん、だから止めんかった、
アクト勝ちの、うん、予定、ほう、あれやっぱり映画
やし、1個前の試合のイオと小熊、
小
熊取ってるでしょ、
小熊取ってるね、
もう新しい風でっていうのかなと俺は思った、う
ん、なるほどね。
だってあの止め方やったら おかしいもん、
おかしいな、
こっから悪とか返すんやろうなと思ってるからああいう止め方になってると思う、うん、俺は。
でもあんだけ怪我したらさすがにな、おかしいしな、
う
ん、
確かに、
うん、ドルフィムはどう見ました？
試合自体はすごく見てて見るに耐えない試合だったんですけれど、昔からこういう試合はあるんですよね。
そうやね、あるね、
まあ前田明対アンドレザジャイアントとか、うんうん、まあ、さっきハマーが言った橋本真也対小川奈代とか、うん、そういう不穏な試合はあるんですけれど、うん、まあなんだろうな、よし、まあ、最初ね安川アクトが仕掛けたにしろですけど、
うん、
それを返したよしこがに対しての応対ができなかった安川アクトの技術的な部分っていう部分を僕まず思ったんですわ。
なるほどね、
うん、やっぱプロレスラーたるもの、うん、そういうことが起こった時には多少なりとも防衛できなきゃいけないし、
うんうん、
やり返せなきゃいけない部分があると思うんですけれど、
うん、
それができなかったというのは今のプロレスラーのハードル、うん、プロレスラーになるためのハードルの低さっていうのがまずそこにあるんじゃないかっていうのが一つあります、
はい、
まあ、ただそれをもってしてもこういうことが起きてしまったと、うん、で一方的な展開 で、
はい、
であれだけの顔になってしまって、うん、顔が3箇所骨折ですよね、よっぽどだと思います。頬と眼下底と鼻ですよね、うん、でその後の僕はスターダムの対応が全然僕は納得はいかなくて、うん、はい、それに対して全て謝罪を
してたね、
してますよね、うん、まずでそもそもよしこと安川アクトが仲が悪くてそれをマッチメイクした団体にも責任があるようなニュアンスをやってるんですけど、それを言うとプロレスの裏側にあるものを全部暴露してるもんだと僕は思ってしまったんです。だったらなぜそれをね全部プロレス的にできないのかと、もうこれダンさんですもん、ダンスの代表と同じです
ね。
いや、そうそう、まあ、ダンって言い過ぎですけど、これをなぜプロレス的に次にできないのか、まあ、あれだけになってしまったにして
よ、なったから言わなあかんっていうのは分かるんすけど、
謝罪をするとそこで全てが悪かったことを認めてしまうわけで、それを次のアングルになぜ展開できなかったのかなっていうのが僕の
団体が、これ団体がもうプロレスはやらせですよって言うてるの門下はすごいある
んですよ。直接言ってないにしても絶対感性的にはみんな伝わってるんですよ、
うんうん、
でヤフーニュースとかにもトップに出てるニュースになるのはプロレスが出たら嬉しいですけど、にしても間接的に全部こうなってしまっているのが僕は、うん、納得ができないとか、
このなり方は俺プロレス人気落ちていくなり方だと思う。だからこそそれを自分の団体の選手で起こってほしくないから団体が必死で謝ったりとかしてるんですよ。
でね、まあ、仮に謝るにしてもですけど、うん、よしこ先輩が、
う
ん、金髪で謝るのないですよ。
でもちゃんと髪の毛束ねてた。
まあ、まあ、そこだけだけど、うん、せめてね、
うん、
黒く、
いやほんで
白井伊代が
折っただけじゃないですか、折っただけじゃないですか、うん、今はなんかちょっとしんどがまだなんか心のあれやから質疑応答はできませんって喋ってないですよ一言も。
ああそうなんや、
うん、
あいやだからあの金髪束ねただけっていうところがまだかろうじてプロレスなんかなって思うところ、まあ黒いスーツを着てるっていうの
どこまでがブックやねんって確かにありますよ。 そりゃここまで来たら、
う
ん、
でもやっぱりこれは団体側がもうちょっと次につなげなあかんかった、
ね、団体がみんなな、なんかあの2人の確執を知っときながらとか全部全員がそれで終わらそうとしてるから、うんうん、なんか面白くないんすよ。
そうそうそう、ほんまにドルフ言った通りでそれで通じるんやったらプロレスなんかでけへんし、
そうですよ、
その団体におる必要ないやんな、
うん
うん、
風花が GM っていう立場でおるにしてもですけど、うん、風花何年も前にそういう同じことをある選手にされてるわけなんで、ね、うん、やっぱり気持ちも分かるわけですし、うん、それをなぜ組んであげなかったのかなっていう。
カメラってここまでなったんですか。
ここまでなってない、ね、
骨折はなってないでしょ。
いや骨折はなってない、
今回骨折ってなったからこういうことになってるんですよ。
でも風花数ヶ月復帰できなかったですから、
うんうん、でも骨折ってなってて刑事事件やんやらっていう外野もあるから余計に謝って、もうもう分かってるけど、処分分かってるけど、もうだからアングルとかも全部そういうのもギミックとかも全部言わんとあかんくなってるんでしょ、うん、
でも全てを含めて安川アクトがの出すコメントが全て、
うん、
もう僕は称賛したい、
はあ、
うん、
まあ、そのお母さんが代理人だった、うん、ブログにしてもですけれど、うん、もう全て前向きなんですよ
ね、
彼女が出すのは。公式でも出てましたよね、
誰も批判しなくて、
記者会見の後、うん、
全てが自分に対してポジティブで、
もう一回よしことやりたいっていう、
そう、これは称賛したいですよね。
なるほどね、
応援してあげたい気持ちになる、
うん、だから
ここだけは
アクトだけがプロレスをマジでやって今もプロレスまだやってるんですよ、
うん、
せやな、
そうやな、
ほんまやったらそれはもう嫌やん、絶対そんな痛いし、うん、けどプロレスラーとしてもう一緒にやろう、また一緒にやろうよっていう、う
ん、一番の当事者やもんね、
う
ん、
そう、アクトが
それを言ってしまったら悪いから、うん、もう嫌ですって言ってもたらもう全部が終わっちゃうから、
全部が悪いから
、それも本人も分かってるし、そうそう、うん、自分のあれもあるし、みんなが自分のためにいろいろ言ってくれてるから、
うん、そうやろね、うん、そういうとこやろね、ほんまアクトがこれ嫌って言ってしまったらよしこと試合できる人おらへんくなるから、
そう、
次まだされたら終わりやから、
私も団体潰れますよ、
うん、これは具合悪いな、うん、で今引っ張りだこやんか、よしこなんか、
そうですね、
バラエティも出てるし、うん、他の団体からも行かなあかんし、
アクトもやしね、まあ、アクトもね、映画もやし、
うん、 なんかやっぱスターアダム的には結構ダメージやね、この事件は。そう、
せっかくいい流れに
そう
来てたところですよ、
うんうん、
あのほんまに、白井姉妹の兄弟対決から来て、
うん、
ちょっとそう、女子プロレスのスターダムファン以外の人もスターダムに目を向けつつあるところに、
ほんでこの1個前の試合でニュースター誕生、天才こぐまちゃんが、
こぐまちゃんね、
こぐまちゃんかわいい、
かわいくないわ
かわいいか、
グス
や、ちょっとまだロリアであれ、
マジですか、俺めっちゃかわいいと思う
けど天才なんでしょ、
天もうめ、こぐまちゃんかわいいっすよ、
かわいくはない、かわいくはない、
まあ、かわいらしいな、
あ、かわいらしいっていう意味では、かわいらしい、
応援したい、白井伊代よりも応援したい
まあこういうファンがおるからまあ大丈夫なんちゃう、
でそれがあってでこれの期待感も多分すごい高かったと思うし、
ね、そうや
な、はい、それもあったから、だからこれあブックでは俺悪党勝ちのブックやったと思うんですけど、
まあアクト自身がちょうど今映画とかもやり始めてるところもあるけど、うん、やっぱりね、何にもでけへんかったっていう話やんか、はい、腕立て伏せ一回もでけへんかったって、うん、だからまあ結果的に勝ったんか負けたんか分からへんけど、うん、やっぱりスターダムとしてはもっと押していかなあかん人やから、
そうです
ね、
で
これその映画監督、
うん、
その映画監督があのブログを書いたんですよね、
ほうほうほう、
はいはい、
でそれをアクトの、ツイッターからお母さんが、
うん、
母親の言いたいことを全部この監督が言ってくれてます、これを見てくださいっていうのでリンク貼ってあって、
うん、
それで監督のブログに行ったんですよ、
どんなこと
で、それで、この試合する前に、
うん、
映画の仕事を入れたいと、そインタビュー的な、
うん、
でそれをこの後に入れたんやって言ったら、
うん、
まあ多分顔がボコボコにはなって腫れるんで、
は
あ、ちょっと試合からは話してほしいっていうアクトが、あのだからアクトもこの遺恨があって、
うん、覚悟しとったってことだよね、
遺恨があったからもう絶対よしくてやったらもう多分そうガチっていうかもうグーのやり合いにはなるんやろうなとは多分思ってたし、多分その一発目のあれはもう入れたんねんと思ってたかもしれない、
まあそう
だ
ね、
言う具合やから、だからそれを言うてたみたい、
なるほど、
だからこそ余計にその監督はちょっとわっていうのが、そんだけ言うてて、そんだけ遺恨があってアクトの覚悟もあったのに、
うん、
プロレスもせんと、うん、こういうことになってしまったんは、うん、もうよしこ許さみたいになっとったけど、うん、っていうブログが、
なるほどね、
うん、映画監督が、うん、じゃあ結構俺ほんでよしことじゃあアクト飲みに行ったら結構愚痴みたいなことも聞くけど、
うん、
よしこの悪口は一切聞いたことないと、
へ
でもう仲が悪いのはもうよしこも分かってる、仲が悪いというか嫌われてるのは分かってて、うん、もう練習中に練習終わったらもう握手でありがとうございますって言って締めるんだけど、うん、それはもう最初全く手を出してくれなかったとよしこは、
うん、アクトに対して、
うん、アクトがありがとうございますって、でもだんだん手も出して握手もしてくれるようになってきたし、
はいはい、
ちょっといい空気になってるかもみたいに、
うんうん、
なっとった矢先やと、
アクトってだいぶええ年やろ、
うん、28です、
そうやね、全然先輩やん、
そうです、
まあ、キャリアはあれかもしれない、
年はね、でも1期と4期やったかな、
うんうん、それに一緒のチームにおったやん、
そうですね、うん、いました、
そうそう、
そう、それがあれですよ、遺恨のきっかけですよ、勝手に抜けていったっつって、
川勝を抜ける時の
抜ける抜けへん時
っていうのがあるかな、
一人でやってたもんね、
そうですね、
でもほんまに根っからのもうずっとヒールやってるから俺安川アクトはすごいと思うけど、
うん、いやでもね、この話はほんまみんなどう思ってはんねやろね、
これは人によって全然違うでしょうね、
全然違うよね、
うん、なんガチでやってもええやんけって思ってる人もおるけど、うん、ガチでやってるガチじゃないもん、
ガチじゃないもん、
ガチじゃ
ない、まあ、ガチやけどガチじゃない、
うんうんうん、総合を試合させろみたいな意見もあるかもしれないですけど、うん、じゃあ総合ってできるかというとできないと思うし、
でげん
うん、そういう問題で
もない、弱いもんいじめっちゃ弱いもんいじめ、
そうやな、
そうなんかもしれないですけど、じゃあよしここのまま解雇っていう意見もありますけど、うん、解雇させたところで何も生まれないわけで、
うん、そうそう、
ただ本当難しい問題で、うん、いや今回の問題誰も得をしないんですよ、
そうやね、
よしこもそうだし、うん、安川君もそうだし、団体も
だそう、
ファンも誰も得をしないっていうところだけですよ、
それだけで言ったらそうやけど、チャンピオンがって考えて、チャンピオンがプロレスをやらんかったという言い方にしたらもうよしこが悪いんですよ、言い方なんですよ、こんなん、
なるほどね、
うん、
まあでも一つ分かったのはよしこはやっぱ腕っぷしが強いんやなっていうの
すごいわ。
だからそういう幻想って、うん、だからさっきの小川にしろ前田家にしろ、
そうよね、
そういうことをやった人は強いんだっていう幻想はありますから。
でもね、こいつやり方がほんまのヤンキーやわ、うん、目つぶしながら頭押さえてたでしょ、
うん、俺一番怖かったのが最後勝ち名乗り上げた時
笑ってたよ、うん、
あれすごかったな。
いや怖かったですね。
木村京子ブチギレ、
喧嘩やってたんやな、この子はな。
だからこの
人木下ゆきなと喧嘩してたんじゃないっけ、この人ちゃ
う、この人の先輩、あ、よしこの先輩が
木下ゆき
な
で、
ああそうなんや。あ、いやまあどうやろうね、こっからどうなっていくんやろうね、その無期限欠場、
結局結論言うと強兵、うん、が下手や
った。違う、それは違うな。いや
あれはだってでも
うんうん、あでも実際そうやと思うね。レフェリーが試合作らなあかんから、ああなっても止めて、なんとかさせなあかん。
映像を見て木村京子がおいおいおいって見せてから、あなんやこれみたいな言ってたでしょ。
やばいな、やばいな、やばいな、やばいな。
それまでやばいかどうかも把握してなかったんですよ。あんだけ殴られてんのに。
そう、結論、強兵がしょっぱい。
強兵
カガプロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
特区はもちろん、絞れたサンタ市近郊情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘタレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど、
女子プロの話をしたついでに、
はい、
本当はメインでしたかったんですが、
おう、
某
LLPW
違います。某姉妹の話を、本当はね、今日はこの話をメインにしたかったのよ。
本当の流れはこれですよね。
これしたかったのよ。
普通はこの姉妹ですもんね、うん、
だからこれは今日3分で質問します。はい、一人ずつご意見どうですか。これ浜どう。
両方好き。
そう、簡単でいいね。ドルフィンどう。
あの引き際が汚い。お姉ちゃん。
あ、そう、どういうこと。
あの自分がプロデュースして、うん、盛り上げるだけ盛り上げて、うん、自分が引退する、
あ、
美味しいとこ持っていったっていうところです。
まあ、それはね、まあ、9月やから、
まあ、
引退はね、
うん、大阪があるっていうので、
そう、
あのダラプロ的には行きたいですよね、うん、
行きたい、
両方でしょ。そう、その次スターダム。
あ、そうそう、でもスターダムはなんかトモキンさんが行けないっちゅうんで、
あ、そう、5月8日が MIO、ね、
やらへん可能性あるんちゃう、もうスター
なくなってるかもしれない。
大丈夫大丈夫、行きましょうね。
うん、ミオ行きたいね。これはでも久しぶりに個人的にハマった試合、
お、
流れが良かったね。
あ、
泣ける展開やったなと思います。
それはあの試合が組まれる前からのこういう展開ですよね。
展開がすごく良かった気がします、
はい
はい、うん、やっぱり2人の対話とか中プロもだいぶ煽ってたし、それこそ各メディアも随分煽ったやん。
いや、そうなると最初にきっかけを作った白井美桜、
うん、
まあ、それはどこまで、出てたのか分かんないですけど、
うん、
の予定通りか分かんないですけど、
うん、分からんけどね、
まあ、あの人きっかけっていうところは一番大きかったんじゃないですか。
ゆうたんは偉いなと思うね、
うんうんうんうん、
やっぱ妹から言えへんから、
まあないでしょうね、イオからは、う
ん、別に絡む必要ないからね。
イオからの利点もないですし、
うん、なんかそのウェーブとスターダム、
あ、そうですね、まあそうですね。そう
結局そこやんか。
で、うん、自分が負けを飲んでもそこを組むっていう、うん、でそこを盛り上げて自分の引退ロードへつなげる、
そう
大仁田的なとこが
あるのかな。そう、大仁田とか高木三四郎的なところがやっぱ彼女にはあるなと思った、う
ん、だからまあ彼女のプロデュース能力っていうのはすごくあるんじゃないかなって、うん、
プロレス頭はいいですよね。
あ、うん、そうそうそう
そうそうそう、だからカナが今どっちかというと女子プロではまあ、長屋があって次かなぐらいかなみたいなってけど、いや全然ミオの方がいいんちゃうかなと思うけどね。話題をかっさらえる感はあるよね。
その自分たちが戦うわけじゃなくてカナとまあ白井ミオも喧嘩別れ、
最後カナとやったら面白いんちゃう。
白井姉妹対高橋奈々江
かなぐみ、そうそうそうそう、もうイコンばっかり
よ、もうこれそれやったら最高やで、
これを組んだら白井美桜、
いやでもそれやったら
これ両国ぐらいいけるんじゃないですか、
東京ドームは無理かな、
それやったらでも前の伊予がなしでやってほしかったですね、両方イコンあるままタッグ組んで、ああ
それは難しいやろけどな、
奈々江とかなの方が無理でしょ、
無理や
無理
無理やな、無理、でもやったらおもろいな、
やったら面白い、
すごい、でも美桜やったらできそうな気がする、
そうですね、
うん、
それをあえて後楽園ホールでしなかったってところが良かったんじゃないですか、そうそうそうそう、あの新宿フェイスでやったっていうところが、う
ん、絶対埋まるはずやもん
な、絶対それの方
がで、あの 密室の中でやったっていうのが良かった、
ね、ちょっとええところでやるともう天狗感、
そうやな、
そうそうそう、
だって埋まりそうやん、
この
カードやったら、
そうそうそう、
でも
でしょ、
そうじゃなかったっていうのが良かった、
販売ってすごいですね、うん、
でも大阪でやってほしいですね、
やってほしいね、
なんだか
ね、
大阪だったらでも次のミオの大会どこでやるか、
うん、まだ決まってないんちゃう、
いや決まってますよ、
決まってない、どこですんの、
なんか育野区民会館とか、なんか
そんなとこです んの、
あえだったと思いますよ、あの、うん、府立の大とかそういうとこじゃなくて、なんかそういうなんとか区民会館でしたから、
そうなんや、
多分キャップはその広くないです、
うん、500も入らんでしょ、
早くチケット取らないと、
ね、取らないとね、
ですから、うん、ダラプロ的には 3.22 の次にそこに行かないと、
5月の8日やったかな、
あ 5.8
土曜日やったと思うわ、
ゴールデンウィーク最終日ぐらいですかね、
うんう
ん、ゴールデンウィークなんですか、
じゃないんですか、
じゃあ休みか、
多分 5月8日平日に取ることはないと思うので、
じゃあ
うん、行きたいね、
多分5月8日、ね、日曜日とかになりません、
いや日曜はスターダムの方でしょ、
あごめん5月9日土曜日、
土曜日ですか、
で10日スターダムでしょ、
おで10日がスターダムなんだ、
スターダム、うん、
だから9日はちょっとぜひとも行きたいなと、
でその後に、
うん、
皆さんで
7.5
へね、
何
そう、
あコンバットの話
あコンバットね、うん、まあまあその辺は
なんかそうあのリスナーさん
の俺のイタリアン、俺のイタリアンいきます
はい、まあ今日は女子プロの話をしましたけども、
はい、
まあ、特にこのミオよりもスターダムの話はできたら皆さんのお話を聞きたいね、
どう思ったか、ね、
うん、あプロレス関係なくね、
そうどういう意見か、別にその方が寄っててもいいと思うね、
いろいろあるから あって叱るべきですよ、
そうそうそう、だからいろんな意見を聞かせてもらえたら嬉しいなと思います、
でそれを皆さんで集約したいですよね、
そうそうそう、いやだからね実はちょっと思ってるのがあって、はい、もうすぐ200回やから、
はい、
200回超えたら例えばその毎月のメールのテーマみたいなの設けたらメール送りやすくなるかなと思って、
面白い、面白い、そうですね、
一発目これにしようかな、スターダム、うん、今回のスターダムの事件についてどう思うか、
はい、
ちょっとまあ1ヶ月ぐらいスパン取ってメール送っていただいて、はい、まずどっかで必ず紹介しますので、
そうですね、
うん、ちょっと皆さんの意見が聞きたいですわ、
そうです、いい悪い絶対あるべきですから、そ
う
そ
う
そ
う、まあうん、いいも悪いもいろいろあっていいから、
ロッシーがちょっと天狗やってたわ
それは前女が一番ですから
ロッシーは、うん、いやロッシーはな多分女子プロのややこしいの全部知ってるはずやのにな、
それは松永兄弟の下からずっとついてるわけだから、
そうピストルって言ってるぐらいやねんから知ってるはずやねん、
あんなアルシオン潰したわけですから
まあというわけで今回は女子プロの話をいたしました、はい、今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンと
ハマでした、
はい、次の試合もこうご期待、ダンさん会いたかったよ、
まだ言うか
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。